このポッドキャストは、今頃アメリカ旅行のために必死で原稿を書き溜めていると思われるホラー小説家、平山夢明さんと、アメリカやヨーロッパの DVD やブルーレイが日本語で簡単に手に入るオンラインショップ、DVD ファンタシウムの提供でお送りします。はい、町山智弘です。今日もアメリカ・カリフォルニア州バークレーの自宅からお送りします。この間日本に行った時ですね、劇場版虫皇帝という凄まじいドキュメンタリーを見たんですが、それを見ていて子供の頃に見た映画を思い出したんですね。それは大自然の闘争、脅威の昆虫世界という映画なんですけども、今日はその話をします。町山智弘です。はい。この間ですね、この間って言っても夏ですけども、だいぶ前になっちゃうんですけども、日本に行った時にですね、歌丸くんがやってるTBS ラジオの土曜日の夜の番組で、ウィークエンドシャッフルっていうのに出してもらったんですね。で、その時に、町山さんは日本の映画とかめったに見ないから、アメリカにいるから、その日本映画見て、その感想をちょっとラジオで話してくださいって言われてですね、で、いわゆる二十世紀少年の、最終話っていうのを見たんですけども、そう、何にも面白いところがないですね。ひどいならひどいなりにこう破綻したところもあればいいのに、それほど破綻もしてないですね。まあ、一言で言うとテレビ的な、何も起こらない。一瞬にして忘れられてしまう。作らなければよかった。ね、本当に資源の無駄っていうような映画だったんで、これでね、ラジオ出ても話すことなんかねえなと思ったんですけど、そしたら、歌丸くんがですね、サマーウォーズって映画がすごく好きで、それなんかどうでしょうみたいな話があったんで、それを見に行ったんですけど、劇場満員だったんですけどね、二十世紀少年の方はね、客が本当にね、10人ぐらいしか入ってなかったんですね、公開の、要するに、その週ですよ。公開された週なのに10人って、これね、ヒットって嘘ですね。絶対これありえないですね。だって、僕は新宿の何ですか、松竹の、一番でかい劇場ありますよね。あそこで見たんですよね。あそこで、要するに、平日だったですけども、公開1週目でですね、しかも夜9時の回で、客が10人しかいないっていうのは、これはどう考えても、あのヒットっていうのは、なんか数字の、嘘はあるでしょうね。はっきり言って。もうその現場にいた他の人の証言とかで、客入ってなかったって証言集めれば証明できると思うんですけど、よくある数字のごまかしでしょうね。はい。で、サマーウォーズの方は、超満員だったんですね。やっぱ同じ平日の、それも夜ですね、すごい遅い、10時かなんか、その9時か10時かの、めちゃくちゃ遅い回で満員だったんですけども、歌丸くんのラジオのポッドキャストで聞いてもらえばわかる通りですね。こっちもなんていうか、そんなにすごい映画じゃなかったんですね、サマーウォーズの方は。とにかく花札で最後戦うんですけど、バーチャルな空間の中でですね、花札を女の子はやるんですよ。ね？これ脱衣じゃなきゃおかしいよね。少なくとも、花札やるんだったら脱ぐんじゃないのみたいなことを誰か言及しないってのは、これどう考えてもおかしいですね。花札俺やりましたよ、散々。昔いわゆるゲーム喫茶でね。で、本当にね、チャチなボロ、ダサい、カクカクの、ドット A の女の子を脱がすっていうので一生懸命やりましたけどね。どうしてあんなものを脱がそうとしたのか、本当に、今考えると本当にしょうもない。あの程度のものをなぜ必死に100円玉つぎ込んで見ようとしたのかよくわからないんですが、恋恋しますかとか、イエスノーとかね、ああいうところのポイントをね、全然掴んでないんですね、サマーウォーズは。花札の、脱衣花札をやったことがないのかってね、やったことねえか、わかんないですけど、そういうね、じじいにしかわかんない話してますけども。で、その2本とも、なんていうか、かもなく不可もなくというかですね、これでラジオで話すかよ、この、ないよねえな、みたいな感じだったんですけど、で、昆虫ですよ。はい。虫皇帝ですよ。劇場版虫皇帝。ね、新宿のですね、裏側のですね、本当に昔、いわゆるその闇市があって、売春宿がいっぱいあったところなんですね。もう本当に闇市って物いっぱい、やばいもの売ってたところがある地域なんですけど、新宿南口っていうのはね、僕は子供の頃はね、ヌードスタジオっていうのがいっぱいあったんですね。バラックに、昔の闇市を改造したところで、要するに下でが飲み屋になってて、2階で売春やってたんですけども、そこで女の人の、なんとか、あそこの写真を、ポラロイドで撮らせるっていう、どうしようもない風俗をやっていた場所で、行ってないですけどね。子供でしたから、僕その頃ね。で、そういうようなところがあったんですけど、あの辺はだから、あれですよ、仁義の墓場に出てくるヤクザのグループの縄張りだったところですけど、 ね、でそこにですね新宿昭和館っていう映画館があったんですね。でそれは昔あのいわゆる大蔵映画とかですね、そういう新東宝映画とかそういう、いわゆるあの見せ物映画をやってた劇場だったらしいんですけども、それがまあ昭和館という映画館になってまして、そこではねあのポルノ映画っていうかピンク映画ですねと、東映のヤクザ映画をですね3本立てでやってたんですね。で見に行きましたけどね、あの珍しい薬剤がやってて、まだビデオの時代のまだ始まりでですね、見れないやつはそこ行って見たわけですよ。マムシの兄弟とかですね、軽犯人殺しの軍団とか見に行ったわけですけども、とまず嫌なのは臭いんですね。不老者の人たちがあの休みに来てるんですね、特に冬の寒い時は。でもう一つは本物のヤクザがいるあの本物のヤクザってのは暇なんですよ、昼間ね。あの夜になってからその三日締め寝を取ったりして仕事に回るんで、昼は基本的にあんまり仕事がないというかですね、まああのサラ金のあの回収とか行ったりしてるんだと思うんですけど、まあ薬剤が見に来ててヤクザがいて怖いっていうのとですね、あともう一つは巨大なネズミがいる、ものすごく不潔っていう、そういうとこですね。あとおかまの汚いおじいさんがいてですね、隣に座ってきてなんていうか、3000円でなんていうかあれ口でするよとか言ったりしてきて、映画に集中できないとかね、いろんな問題がある劇場が新宿昭和館だったんですけども、それまあ取り壊されましてですね、どうなったかっていうとですね、また映画館できてるんですよ、ね、で高級な綺麗な映画館なんですけど、そこでやってたのが虫皇帝、劇場版虫皇帝なんですね。で監督がですね、あの新藤冬樹さんっていうですね、まあガングロでですね、胸のボタンをあのシャツの胸のボタンを3つぐらい開けててですね、そこからあの金のネックレスが見えて、指はあの指輪でいっぱいっていうね、ブレスレットつけてっていうですね、髪はあの金髪でっていう、まあそういう系統の人で、まあホスト元闇金だった人なんですけども、その人がまあ虫の殺し合いの映画を撮ってると。新宿昭和館で昔ヤクザ同士の殺し合いを、上映してて、ヤクザと不老者が見に来たところで、虫同士の血みどろの殺し合いを、歌舞伎町で闇金とかやってた人が監督した映画を上映してるという、なんかものすごくね、時代が変わってるのか変わってないのかよくわからないっていうね、世の中同じじゃないかっていうような不思議な映画が、ね、虫皇帝だったわけですけれども、詳しい内容はあの歌丸くんのポッドキャストで聞いてもらうということでですね、その時話せなかったことでですね、僕はこの虫皇帝見ててですね、デジャブがあったわけですね。デジャビューってやつですけど、これ見たことあるよと。で、僕は最初、これって、この番組でも紹介した、戦慄昆虫パニック、あの、ソウルバスが監督したですね、戦慄昆虫パニック、フェーズ4のことを思い出したのかなと思っていたわけですが、もっと直接的なものを思い出してたんですね。それがですね、大自然の闘争、脅威の昆虫世界っていう映画なんですよ。で、これね、テレビで見てる人すごく多いと思うんですね。これ、金曜スペシャルっていうあの12チャンネルが、金曜の夜9時からやってたドキュメンタリー映画の枠があってですね、そこで放送したんですよ、確か。それで見てる人がね、結構東京出身の人にはいっぱいいるんじゃないかと思いますが、タイトルはもちろんですね、大戦の闘争とかそういうんじゃなくて、もっとどぎつい内容で昆虫大戦争みたいなね、虫と虫が殺し合うとかね、人間は虫に勝てるのかとか、そういうね、やたらと長いサブタイトルがついてたのが、金曜スペシャルなんですけども、それでまあ金曜の夜、9時からですね、やってたわけですが、それでまあ見た人が多いと。で、それで、あ、見たことあるなと思ったんですけど、この、大自然の闘争って映画がね、またすごいんですよ。これね、1972年に、日本で公開されてるのかな。でね、とにかく虫同士が、激しく殺し合う。昔ね、日本テレビで朝の子供番組でね、虫虫大行進っていう番組があってね、それはね、虫同士をこう演技させてっていうか、無理やりこうセッティングしてですね、カブトムシ君どうしたんだねとか言って、映像は虫なんですけども、それに勝手に声優さんが声を吹き替えてですね、いやー、最近なんか喧嘩で負けてばっかりで、全然樹液が吸えないんだよとかいう、勝手な吹き替えをしてですね、ドラマにする5分ぐらいの番組で、虫虫大行進っていう番組があったんですけど、これ日本テレビだったと思いますけども、歌がね、歌を覚えてるんですけど、虫虫大行進、わーいっていうところだけ覚えてるんですが、その虫虫大行進のようなものかと、思ってみるととんでもなくてですね、虫同士が殺し合って、これね、アリ同士の殺し合いがあるんですね。アリっていうのはまあ、ご存知の通りですね、こう、テリトリーがあってですね、テリトリー同士でこう、縄張り争いするわけですね。で、殺し合うんですけど、この大自然の闘争の中では、殺し合った後どうなるのかっていうのを見せるんですね。あんまり見せないものですけども、すごいのはですね、 体バラバラになってるんですね、虫同士がね、殺し合ってバラバラに相手をし合ってですね。ところがですね、頭のない、アリが戦い続けてるんですよ。頭のないアリ同士で。で、これだったんですね。これがあの虫皇帝で、あの頭を半分切断されたカブトムシが、日本カブトムシがですね、戦い続けるところを見たときに、あれ見たことあるぞと思ったのは、フェーズ4じゃなくてこっちだったんですよ。このアリが、頭のないアリが戦い続けてるんですよ。で、もっと恐ろしいのは、もがれた頭が暴れ続けてるんですよ。どうやって頭が動くのかっていうと、アリにはこう触覚があって顎がありますよね、口がね。あれがジタバタと動くことで頭がぴょんぴょん飛び跳ねるんですよ、地面の上で。すげえっていう、うおーっていう、これはね、思い出しましたね。それを見たとき言って、翌日学校で大騒ぎですもん、だって。アリすげえよ、アリ勝てねえよみたいな、アリ普段なんか踏み潰して飼ってるくせに子供たちが、アリには勝てねえよとか言ってですね。で、どうするかって言うと、アリ見つけてやっぱ首切ったりするんですね。やってみようってことで、実験は大切ですね。実験しようっていう心はね。はい。それでね、この映画すごいのは、あの、フェーズ4でも言ったんですけども、アリのその、拙者ですね。アリの、要するに、顔の毛、一本一本が見えるんですよ。アリっていうのは顔に毛が生えてるんですよ、武芸はね。それが一本一本が見えるんですよ。すごいですよ。でね、これね、後から知ったんですけども、これ撮影した人同じなんですね。ケン・ミドルハムという人でですね、この人が撮影した特殊なカメラによって撮影してるんですね。で、これがね、すごいのはね、スローモーションがすごく多いんですね。で、フェーズ4の解説の時にも言ったんですけども、アリがこう上から落っこってきた、その石によってペチャンと潰されるところをスローモーションでこう撮ってると、ものすごいスローモーションなんですね。これね、大変な技術ですよ。ものすごい高速度撮影をしないとできないですね。っていうのは、アリが潰れるっていうのはもう本当に数センチの動きでしかないわけですよね。で、数センチのものの動きっていうのは本当一瞬ですよ。その一瞬がですね、ものすごく長く、ワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン、ブチャーって感じに、要するに今言っただけ、ワンワンワンワンブチャーだけでもう、なんか30秒ぐらいいったと思うんですけど、ほんのコンマ何秒を30秒ぐらい長くするためにはものすごいスピードでこうカメラが鑑定しないとならないんですが、これ8ミリとかでスローモーション撮ったことのある人だったらわかると思うんですけど、スローモーションするとですね、画面暗くなるんですよ。露出上げなきゃなんないんですね。ただスローモーションするとですね、シャッターの時間、開いてる時間が短くなるわけですよ、当然ね。ものすごいスピードでこう回転するわけですから。そうすると光を取り込む時間が短くなるから暗くなっちゃうんですね。だから露出をかなり開けなきゃいけないんですけども、これ、ものすごく拙者して、アリの顔の毛が見えるぐらいにしてるってことは、ものすごく入ってくる光の量は少ないんですよ、これ。ね、このレンズの中にね。だってアリの頭ぐらいしか、要するに範囲、撮れる範囲がないわけですから。それでスローモーションにするってのは、これものすごい技術ですよ。光の量極端に少ないんですよ。ね。これ大変な技術なんですね。で、この人は要するにその高速度撮影の技術がものすごいから、あの、ケン・ミドルハムっていうこのカメラマンは、その後にやった仕事っていうのは、あのテレンス・マリック監督のですね、天国の日々っていう、もうものすごく美しい中西部のですね、草原で働く、あの、まあ、開拓時代のお百姓さんたちを描いたですね、映画なんですけど、リチャード・ギア主演のですね、あれの中で、あの、タイムラスプっていうんですけれども、あの、タイムラプスっていうんですけれども、要するに長い時間をですね、一瞬に縮めて見せるっていうですね、これは超微速度撮影ですね、逆にね。で、あの、もう、ものすごい自然がですね、あの、大草原、広大な大草原が、風景がバーっとこう、あの、空とかものすごいスピードで動いて、風景が移り変わる瞬間っていうのをですね、瞬間じゃないんですよ。ものすごい長い、あの、時間を一瞬に縮めて見せるっていうシーンで、この、ケン・ミドルハムっていうのはその撮影だけをしてるんですね。だからこう、ものすごく撮影とその時間の魔術師みたいな人ですね。はい。で、この大自然の闘争っていうのはですね、もう最初の方からいきなりですね、虫同士の殺し合いでですね、こう、バリバリバリバリ虫同士を殺し合ってですね、相手をこう引き裂いてですね、あの、体液がブチュブチュって出るっていうのを、超こう、なんていうか、クロスアップで撮るわけですよ。で、その後カメラ引いていくんですよ。ぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんと引いていくんですね。あの、パワーオブテンっていう、あの、10倍ずつカメラが引いていくと、あの、バクテリアの世界からいきなりどんどんどんどん広がってて、銀河の彼方まで行くっていう映画がありましたけど、あんな感じでですね、こう、引いていくわけですね。引いていくとこう、草っぱらなんですね。 さらにこう引いていくと、その虫がもうズタズタの殺し合いをしているところで、男と女がですね、人間の男と女がね、草原にこう寝転んでね、イチャイチャしてるわけで、ペッティングしてるわけですね。それで、要するに、まあ、その感覚ってのはデビッド・リンチですね。デビッド・リンチが、大好きな、デビッド・リンチってのは、まあ、科学者の息子なんですけどもね、デビッド・リンチが大好きなのは、こう、しな、綺麗な、男と女がその、なんていうか、綺麗な大自然の中でイチャイチャしてると、その足元のですね、草むらとか、その、下にあるその石ころの裏ではですね、うじうじとした、なんていうか、ゲジゲジとかそういったものがね、醜い殺し合いをしてるっていうのをですね、こうものすごいクローズアップになってですね、人間はこんな、きれいの、きれいごとやってるけど、足元じゃ、ぐじゅぐじゅの虫の世界がいるよみたいなのをデビッド・リンチは見せるわけですけれども、ブルーベルベットとかで、それの逆のパターンですね、虫の世界からぐーっと引いて、多分デビッド・リンチはこの大自然の闘争を見てると思いますけども、あの人もともと昆虫すごい好きだった人ですからね、お父さんそういう人ですから、研究者ですから、で、まあ、その引いていくと男と女がイチャイチャしてると。で、それ公園だったことは分かるんですね。それ、さらにカメラ引くんですよ。そうするとですね、背広のですね、髪の毛もじゃもじゃのおっさんが歩いていくんですね。いや、皆さん、私は、ヘルストーム博士です。そのヘルストーム博士っていう人がですね、解説者としてこの大自然の闘争でですね、いろんな話をしてるわけですよ。で、昆虫っていうのは、5億年前に地球に登場しました。まだ存在します。なぜこのように昆虫というものは、この長い、いろんなことがあった地球の歴史の中で生き延びてこれたのでしょうか、その秘密を探ってみましょうみたいなことを言うんですね。で、昆虫世界をどんどん見せていくわけですけども、まあ一応これですね、アメリカにナショナルジオグラフィックスっていう、まあ、国家的なですね、国立の、なんていうか、地学院が発行している雑誌があってですね、そこが、まあ、いろんな自然のですね、ドキュメンタリー映画も撮ってるわけですけど、そのスタッフが作った映画なんですね、この、大自然の闘争っていうのは。で、普通はまあ、非常に美しい自然です。守りましょうみたいに撮るんですけれども、この人たちはですね、なぜか、大自然ってのは怖い、昆虫っていうのは怖いんだ、人間よりもひどいんだっていうね、普通ね、人間ってのは殺し合いをしてますけれども、動物はしないよとか言うじゃない、昆虫をもっとしてるぞって、もっとひどいぞっていうね、人間の殺し合いなんて大したもんじゃねえよ、お前、昆虫見てみろ、お前みたいな感じなんですね。で、なんでこんなになってんだかっていうとですね、監督がですね、この人ね、ウェイロン・グリーンっていう人、ウォロン・グリーンとか日本で書かれてますけど、本当の発音はウェイロン・グリーンだと思うんですけど、ウェイロン・グリーンっていう人は監督してるんですね。で、このウェイロン・グリーンっていう人は誰なのかと言いますと、サム・ペキンパー監督のワイルド・バンチの原作者なんですよ。で、今はロー・アンド・オーダーっていうアメリカのなんていうか、実録犯罪もののプロデューサーとかやってる人ですけれども、要するに犯罪、人殺し、ワイルド・バンチみたいにもう人間つら人殺しする生き物なんだみたいな、撮ってる人ですよ。脚本書いた人ですね。ワイルド・バンチの原作者で脚本家ですよ。そういう人が昆虫の世界を見たらどうなるか。昆虫の世界ってのはな、殺し合いなんだよみたいな映画になっちゃってるわけですね。いいのかこれっていうね。で、まあまあ、永遠と殺し合いなんですけども、どういう殺し合いがすごいかっていうと、まあ、雲同士の殺し合いとかもあるんですね。雲同士の殺し合いってのは、有名な黒ゴケ雲ですよ。ブラックウィドウ。ね。なんで黒ゴケっていう、ゴケさんっていうのは、要するに旦那が死んじゃった、奥さんの未亡人のことですけれども、黒ゴケ雲っていうのは、もうすごくでっかいんですけどもね、メスはね、真っ黒で。で、オスがちっちゃいんですよ。もう痩せてて。メスはもうブクブクに太ってるんですけども、オスはヒョロヒョロで、小倉一郎みたいな感じなんですね。もうね。で、ところが、そのオスはなんとか、やっぱり本能があるからセックスしたいんで、その太ったそのメスのですね、ゴケグモに近づいていって、セックスするわけですけども、した後、よし、ピュッて出したぞって言ったら、ダッシュして逃げるんですよ。後ろからパッと迫って、こう、チンチン入れてですね、チンチン入れるんじゃないのか、雲だから、生殖器がですね、手のとこかなんかに精子かなんかをつけて、それは相手の、生殖器にくっつけるのかな、それをやるんですけれども、で、プッと、いわゆるピピを入れたらですね、ダッシュして逃げるんですね、クロコキグモのオス。もうヘナチョコですよ、痩せっぽちで。ね、それはダッシュして逃げるんですけど、そこにね、この、ヘルストーム博士の解説が入るんですが、この逃げる瞬間こそ、クロゴケグモのオスにとってセックスの中で最もエキサイティングな瞬間ですって言うんですけど、エキサイティングとかそういうんじゃなくて、必死だろお前って言うんですけど、ところがね、捕まっちゃうんですね。捕まっちゃうって言っても、こう、いきなり殺されるんじゃなくて、こう、クロゴケグモのメスによってですね、くるくるくるってこう、クモの巣に巻き取られちゃうんですね。生きてるんですけども、その後ですね、クロゴケグモのメスはオスのですね、体液をですねジューって吸うんですよ。でプニュプニュプニュってこうしぼんじゃうんですけど、オスはいわゆる水泡されるという状況ですね。 精子を出した後、全身の、体液も吸い取られてしまうというですね。よく漫画とかで、すごい、なんていうか、精力絶倫の奥さんに、旦那が、追放されるとかいう漫画ありますけど、それどころじゃないっていうのが、黒焦げ雲なんですけども、それはまあ、ここではそれほどすごくないんですよ。大自然の闘争の中で、最もすごいのは、やっぱ、アリなんですね。アリがいかにすごいかっていうのをね、見せてくるんですよ。でね、コンピューターを見せるんですね。それコンピューターっていうのは、その、要するに、一つ一つの小さい、その、それぞれの、部分っていうのは、0と1しか計算できません。ね。しかし、これが、もう、たくさん集まる、要するに、何メガバイトも集まることによって、ものすごい計算ができるんですと。で、これと同じことが、実は、アリの巣にも言えるんですと。アリの巣にいる、住んでるアリ、一匹一匹は、もう、ものすごく、その、なんていうか、頭も悪いし、頭悪いとかいう問題じゃないですけども、ものすごくキャパシティも小さいし、大したことはできないんですけど、これが何万匹も集まることによって、コンピューター並みのすごい組織力を、発揮するんです。というふうに言うシーンがあるんですね。これどっかで聞いた、どっかで聞いたと思うんですけど、これまず僕聞いたことあるのは、全く同じことを言ってたのは、スタニスラフ・レムっていう作家がいるんですけども、このポーランドの作家で、惑星ソラリスの原作者ですけども、この人が書いた小説で、砂漠の惑星っていうのが出てくるんですね。砂漠の惑星にですね、ハエのような、ロボットが出てくるんですよ。何万匹もいる黒いですね、ハエ型のロボットなんですけど、一匹一匹は大したことないんですけれども、それは何万匹も集まることによって、一つのコンピューターとしての機能を持ってしまうみたいな説明があるんですけど、それと同じなんですね。で、多分、レムはポーランドの人だから、この映画を見てないと思うんですけれども、もう一つ、同じ説明が出てくるのがフェーズ4なんですね。で、多分フェーズ4っていうのはこの映画の数年後に、この大自然の闘争の数年後に作られてるんで、大自然の闘争を見て、衝撃を受けてですね、それをシナリオ化して映画にしたんだと思うんですね、ソウルバスたちが。で、この大自然の闘争って、ドキュメンタリーなんですけど、それをそのまま SF 映画にしたのが、フェーズ4、戦慄昆虫パニックだったというふうに思うんですけれども、でもそのね、この戦慄昆虫パニックの元になった大自然の闘争にもさらに元があるんですね。で、それはこのドクターヘルストム博士ってのが出てくるんですけども、映画の最後にですね、ヘルストム博士は実在しませんって言うんですよ。それで、このヘルストム博士っていうのを演じてるのはローレンス・プレスマンっていうテレビ俳優でですね、最近もボーンズとかですね、NCIS とかに出てる、テレビ俳優なんですね。で、偽のヘルストム博士を演じてるんですけど、これ、ちょうど1972年ですね、フランク・ハーバートっていう作家がですね、フランク・ハーバートっていうのはデューン砂の惑星の原作者ですけど、フランク・ハーバートがですね、ヘルストーム博士っていうキャラクターを作ってるんですね。ヘルストーム博士の巣っていう小説を書いてて、でその中でヘルストーム博士がですね、そういう昆虫の、集団力を利用して、地球を征服しようとするという SF なんですね。で、それにその影響を受けて、その大自然の闘争っていう映画が作られてるんですね。ものすごくこの辺、異常に絡み合っててね、僕にはものすごく面白いんですけど、興味ない人には何言ってんだ関係ねえバカとか思うかもしれないですけど、で、とにかくアリの、ものすごい殺し合いのシーンがあってですね、あと蜂の殺し合いのシーンもすごくてですね、で、女王蜂がいるじゃないですか。で、その女王蜂をね、取り除いてみるっていう実験をするんですね。女王蜂をね、これ取り除くとですね、どうなるかっていうと、女王蜂を作るんですね、この蜂同士が。女王蜂を作るんですよ。それも女王蜂が何匹かできるんですよ。で、一匹女王蜂ができると、その途中で作りかけの女王蜂、要するにサナギかなんかになってる女王蜂ですね、それを、働き蜂がバラバラに解体しちゃうんですね。これも怖いですね。これもなんか非常に政治的な、なんか暗喩のようなね、要するに王女はいなくなった、王女じゃない、女王がいなくなったと。じゃあ女王がいなくなったら誰かを女王としてでっち上げましょうって、女王でっち上げるんですね、民衆が。ね。で、何人かの女王をいっぺんに作っておいて、で、一人女王が決まったら、じゃあ他の女王はいりませんって言って処刑するんですよ、民衆が。怖いですね。なんかね、非常になんか現実のような、なんか不思議な暗喩のようなね、感じがしますけども、この、大自然の闘争ってのはそういったね、人間社会に対する暗喩のような、描写が非常に多いんですね。で、アリ同士の戦闘の中で、そのアリ同士はですね、要するに戦闘するときに全員が特攻隊なんですよ。ね、もう死なんか誰も恐れないわけですよ。みんな特攻してるわけですよ。で、バラバラになっても戦い続けるんですね。そのアリ同士のその縄張り争いで。で、この解説者はこういうんですね。なぜ彼らは強いのか。あなたは そのあのダビデっていうのはあのユダヤの王様ですけども、ダビデがあの巨人ゴリアテにで立ち向かったのは、なぜ立ち向かえたのか、なぜ勝てたのか、わかりますかと。アリは知っています。死を恐れないことですって言うんですね。なんかかっこいい かっこいいですけども。で、いろんなね、こう、なんていうか、アリは素晴らしいってことをね、この解説者が言い続けるんですよ。彼らは欲望のためでもなく、名声のためでもなく、自分自身をその集団に捧げるのですとかね。人間は知性があると思ってうぬぼれてはいけません。アリには確かに知性はありません。しかし、知性なきところには愚かささえないのですとか、よくわからない。何を言ってるかよくわからないんだけど、ものすごくなんか、すごいかもみたいなね、思っちゃうようなことで、いっぱいこのヘルストーム博士は言うわけですね。もういろんなことを言うんですね。こう、なぜこんなにもう、昆虫は長い間、激しい自然界の中を生き延びることができたのでしょう。その答えを昆虫は知っています。なぜなどという疑問は持たないからですとかね、なんかすごい、よくわからないんですけど、そういうことばっかり言ってるわけですね。で、要するにまあ彼らが言いたいのは、ヘルストームが言いたいのはですね、昆虫というのは完璧な生き物です。パーフェクトですって言うんですね。彼らは知性や感情や個人のアイデンティティなどというものに、惑わされること、煩わされることなどなく、ただ自分たちの集団のために命も全てを捧げますと。社会としては完璧ですって言うんですけど、これどういうことを言ってるかっていうと、これ多分1972年だから、共産主義に対する恐怖なんですよ。共産主義においては、その一人一人なんてものはなくて、もうみんなが特攻隊になって襲ってくるんじゃないかという恐怖がアメリカの中にあるわけですね。もともとその恐怖を初めて味わったっていうのは、日本軍との戦争で、万歳突撃とかやられてですね、なんだこいつらって、天皇のためになんでこんな自分の身を捧げていくんだ、僕信じられんとか思ったわけですけど、その恐怖ってのは、その後朝鮮戦争でですね、中共軍ですね、中国共産党軍がものすごい人海戦術でですね、もう全く死を恐れないで、迫ってきたわけですね。この間グラントリの中でも、クリントイーストウッドが説明しますけども、もう殺しても殺しても、要するに中国軍が迫ってくるわけですよ。それで人間の、要するに死体の山ができても、それを乗り越えてくると、一体これは何なんだっていう恐怖があって、これが共産主義かっていうね、なんていうか、もう一人一人がもう虫のようになってしまう、その人間性のなさっていうものに対する恐怖、それがですね、そのファシズムに対する恐怖、共産主義に対する恐怖として、個人主義の国であるアメリカはものすごく恐れたんですね、そういったもの。で、1950年代に SF 映画の中で宇宙人というのは出てくると、必ず宇宙人というのは、その個人がないんですよ。で、要するに個人なんてものをまだ持ってるんですかとか宇宙人が言うわけですね。我々にはもう感情などというものはないとか言うんですよ。で、ロボットとかもそうなんですけど、ロボットとか宇宙人とか共産主義とか全部同じなんですね、アメリカ人からすると。個人個人の感情がない怖さ。で、彼らのがもしかしたら個人個人なんてものはないから、もしかしたら強いかもしれないっていう恐怖なんですね。それがね、この映画ではアリに対する恐怖としてね、描かれてるんですけども、全然それぞれ違うじゃねえかっていう気もするんですけど、アメリカ人からするとみんな同じじゃない。アメリカ人は、要するにまあ、そんなみんな同じ形をして、要するに昆虫ってのは同じ形をしてるわけですね。中共軍、中国軍も要するに同じ形をしてるわけですね。みんな人民服を着て、一人一人の、ファッションとかリーゼントとかですね、革ジャンとか着てないわけですね。で、アメリカ人にとってはみんなリーゼント着たり、リーゼント着ないですけど、革ジャン着たりリーゼントしてですね、ヘイ、ロックンロールってやってるのが、やっぱり自由なんだ、と思ってるわけですから、やっぱり、ちょっと怖いんですね。爪襟みたいの着て迫ってくる奴らがですね。で、まあ、要するに、ナチも怖かったわけですけども、それで。で、そういったものに対する恐怖がですね、もうあるわけですよ。昆虫的なもの。だから宇宙人っていうのは昆虫的なものとして描かれる場合が非常に多いですけども。で、また昆虫ってのはロボットみたいに見えるわけですね。体の外骨格ですから。そういう部分でね、全部ごっちゃになってるんで、その辺が面白いんですね。で、このドクター・ヘルストームはですね、どんどんその昆虫軍団のですね、燃える昆虫軍団の戦いを見せていくんですけれども、そこでですね、ドクター・ヘルストームが、ヘルストーム博士が、でも人間の方が強いんだよって突然言ってですね、突然言うんですよ。突然ホースの水をですね、昆虫たちにぶっかけるんですよ。と、水圧で昆虫たちがバーンと飛ばされてですね、べちょっと潰れるわけですね。すとまた、べちょっと潰れた体液がビュッとこう、なんていうか、スローモーションで飛び散っていくのをですね、見せていくわけですけども、やっぱり人間の方が強えや、みたいなね。その瞬間みんなスカッとするって、そんな虫なんか殺してスカッとしてどうするんだっていうね、アホかと思いますけど。で、その虫がバラバラになってブチャッと飛び散る瞬間っていうのはね、これね、ワイルドバンチなんですよ。これなんでこの監督のですね、ウォーロン・グリーンっていう人がですね、 この映画を監督しようとしたかっていうと、やっぱりワイルドマンチの原作者だからですね。ワイルドマンチといえばスローモーションでね、人間が撃たれて、しぶきがブシュッ、ブチョッとこう飛び散るのがワイルドマンチなんですけれども、それを虫でやってるわけですね。ねえ。これ、虫のワイルドマンチなんですよ。で、フェーズ4でもやってましたけども、このケン・ミドルハムの撮影が虫のワイルドマンチをやってるわけですね。これね、だからやっぱり虫皇帝を、新宿昭和館の、要するに仁義なき戦いをやっていたところで、要するにヤクザ同士の仁義なき殺し合いをやっていたところで、虫皇帝をかけるということの偶然性と、ワイルドバンチを、の原作者が、この大自然の闘争を取ったというところの関連性というのは、なんか関連があるようでただの偶然だっていう気もしますけども、なんか非常に感動的な、感動しねえか、っていう感じがするわけですね。はい。で、まあ、この大自然の闘争後半ではですね、虫のこの偉大さをこう褒めたたえていくっていうふうになっていくわけですね。虫は完璧です。彼らには死の恐怖も、敵に対する同情も、何もありません。完璧な生物です。って言うんですけど、これもどっかで聞いたことあるなと思うんですけど、これエイリアンですね。エイリアンの一作目でアッシュっていう、まあ、ロボットなんですけど、その正体は、がエイリアンのことをですね、褒めたたえるシーンがあるんですよ。奴は完璧だ。感情もなければ恐怖もない。って言うんですけど、あれ、多分これ元がこれでしょうね、多分ね。で、セリフってのはその後ターミネーターの中でも使われてて、ターミネーターで逃げてる、カイルでしたっけ？が、ターミネーターは完璧だ。あいつには同情も恐怖もないとか言うんですね。その原点はなぜか、この大自然の闘争にあったんですね。このドクター・ヘルストロムにあったんですね。そんでもって、このヘルストロム博士はですね、我々はこの虫に勝てるのでしょうか？って言うんですね。勝てるよって、水かけだと勝てるって いう気がするんですけど。で、今度はですね、農薬をバーッとばらまいて虫を殺すとか出てくるんですね。イナゴなんですけども。あ、イナゴはね、すごいんですね。僕はイナゴの大群に会ったことがありますけども、ちょうどですね、サウスダコタっていうアメリカのど真ん中の何もないところを走っててですね、したらイナゴの集団が 来ましてですね、車走ってて、フリーウェイ走ってる真っ最中だったんですけども、大変だったんですね。っていうのは、こう、前見えなくなっちゃうんですよ。べちょべちょべちょべちょべちょっとこう潰れるんですね。車のそのフロントガラスに当たって。で、こう、ワイパーで撮るんだけど、全然追いつかないんですよ。べちょべちょべちょべちょべちょべちょべちょってこう、見えねえよ っていうね、すごい状態になって、で、まあ、それ抜けた後ですね、こう、車のラジエーターのところ見たら、ラジエーターにびっしりイナゴがくっついてるんですね。でも大したね、なんていうか、群れじゃなかったのに、それだけなったわけで、映画なんかでよくヘリコプターとかがイナゴにこうの群れに突っ込んで落ちますけど、あれは落ちるなと思いましたね。これはジェット機だって落ちるだろうと思いましたけど、まあ、そのイナゴにですね、農薬をバーッとまらまくシーンがあるんですね。ところが、その、この博士は、ヘルストーム博士は言うわけですよ。虫っていうのは、その世代交代がものすごく短いんだと。期間が短いんだと。だから、どんな農薬をばらまいても、すぐそれに対して免疫を持った世代がすぐ生まれてきちゃいます。っていうんですね。これもフェーズ4の中にあったじゃないですか。アリをやっつけるためにね、科学者たちが農薬をばらまくんだけれども、アリはすぐにそれに対する免疫を持つ、その色の違うアリを、世代交代で作っちゃうっていうシーンがあるんですね。これもやっぱりフェーズ4、この映画にものすごい影響を受けてるなーっていうのが分かりますね。はい。で、ずっと虫同士のものすごい殺し合いを見せていくんですけど、最後の方でですね、そのアリが他の生物を襲うシーンが始まるわけですよ、最後の方でね。で、オオトカゲがね、かわいそうなんですけど、オオトカゲがそのアリの群れにね、全身をたかられてですね、もうのたうち回ってんですけども、バリバリ食われちゃってですね、真っ黒になってですね、もうかわいそうなね、シーンがあるわけですけども、それで、まあ、いろんな動物がアリに食われてね、死んでいくのが最後の方で見せられるわけですね。で、そこでこのヘルストム博士がね、またね、なんかヤクザの脅しみたいな感じで言うわけですよ。このアリたちに、あなたは勝てると思うか？とか言うんですよ。彼らは5億年も、この地球の激しい、その生存競争を生き延びてきた。人類は、アリに勝てると思うか？みたいなことを言うんですよね。そうすると今度、人類の、なんていうか、最後を象徴するように、人類のもう、滅亡を象徴するようにですね、夕日が落ちてくんですね、地平線の彼方に。真っ赤な夕日が。これもね、戦慄昆虫パニックフェーズ4のラストシーンと同じなんですよ。だこのヒッチコイックのですね、デザイナーとして、まあ、非常に著名なソウル・バスに、この、大自然の闘争がいかに大きな影響を与えたか。 しかもこの大自然の闘争っていうのは、ワイルドマッチの原作者が作ってると。非常に不思議な人間関係ですが、はい。でも、まあ、新藤冬樹監督には全く何の影響も与えてないと思いますが、はい。ということで、劇場版無視皇帝を見て、感動した人は、ぜひ、この大自然の闘争、驚異の昆虫世界を見ていただきたいなと、日本で DVD 出てないですけど、すいません。はい。ということで、皆さんも子供の頃見てですね、気持ち悪くなったとかですね、夜眠れなくなったとかですね、見なきゃよかったと思うような映画がありましたら、ぜひこちらの方に、僕宛にメールをください。はい、細かいことを調べます。はい、ということで、また再来週。